2歳の裁判官に学ぶ佐藤春夫。満員電車に揺られて都心まで1時間。私はこの通勤をかれこれ48年間続けてきた。その日は特別であった。2歳の孫とその母親である娘が会社近くで開催していた電車ショーに行くために同伴してきたのだ。いつもと違う通勤に戸惑い慌てふためいているのは私だけであり、母親と来たら強いものだ。突然広い駅のロータリーで「チッチチッチ」と用足しをせがむ子供に「はいはい」と5秒足らずでトイレを見つけてやり、1分で済ませて戻ってきた。あーだのうーだの騒ぎ出すと、口封じのせんべいをすっと差し出した。あんなこといいな、できたらいいな、を叶えてくれるのは、やはり母親なのである。小さな柔らかい手を離さないように、バッグで頭が押しつぶされないように、孫を包み込むように防御しながら、やっと電車に乗れた。奇跡としか言いようがない。孫は親切な若い女性に優先席を譲ってもらった。幼い子供を連れての移動は想像以上に大変だ。荷物は多く、子供も動くし、よそ様のスーツを汚すまいと気を配りっぱなしだ。乗車して30分が経った頃、孫の隣に座ることができた。孫、娘、私と3世代が満員電車の険しい表情の人々に囲まれて、まるで飾られたひな人形のように仰々しく座っているかと思うと、腹の底から笑いがこみ上げてきた。しかし小さなお代理様はじっとしているわけがない。私がぼーっとしていると、じいじ、電車発車しますよ、捕まってくだしゃーい、と怒られてしまった。その時である。お前、言いたいことはそれだけかよ。何を？人を押しておいて、なんだその言い方は。目の前に立っていた20歳前後の若い男性と老年男性との間で口論が始まった。話を聞いていると、どうやら若者が体の横にかけていたバックパックが何度も男性に当たり、しまいには顔に当たったらしい。また耳から溢れている爆音が周囲に迷惑なのだ。まず謝ったらどうだ。知らねえな。謝ればお前それで満足かよ。飛び火しないよう周囲はシーンと静まり返っている。殴り合いにでもなったら困ると誰しもが思った。その時、孫が突然うわーんと大声で泣き出した。喧嘩しちゃ嫌だよ、ごめんねして、仲良くしなくちゃダメだよ。声をしゃくり上げながら言葉にするのがやっとであった。 罰が悪かったのは母親と私だけではない、当人たちであった。しばらくにらみ合った後、老年男性が努めて優しい声で言った。大丈夫だよ、ごめんね、おじちゃんたちが行けなかったね、喧嘩しないからね。この瞬間、完全に勝敗はついた。臨機応変に対処できた老年男性に軍配が上がった。若者はそそくさと次の駅で降りていった。その後ろ姿に車内の外野席からヤジが飛んだ。降りる前にみんなに謝れ。何を？とカッときて電車に戻ろうとした若者の前にドアが閉まった。発車という孫の声が響き、車内に静寂と平和が戻った。老年男性に声をかけてねぎらい同情する人もいた。2歳児の審判で解決に至ったこの事件から、私たちは何か学ぶことがないだろうか。悪いこと、迷惑な行為には断固としてみんなで立ち向かう結束と勇気、弱者を守り共有する空間を快適に保つ心がけ、大人たちは言葉と凛とした態度で子どもたちに良い環境を作ってやらねばならない。子育ては社会全体の義務であり、みんなの手が必要だ。これから社会を担う子どもたちを地域やコミュニティで見守り、一緒に育てていくことが大切なのだ。今、日常生活のありとあらゆる場面で大人たちの行動力が問われている。目の前に起きている若者の行動を見逃すか、自分が一声かけてみるか、様子を見てみるか、悩むことも多い。しかし、たまには思い切って若者に話しかけてみるのはどうだろう。それ何ですか？こうしてもらえると助かるのだけれど。そしてありがとうと。時に彼らの母となり、父となり、兄弟となり、同僚となる。そんな柔軟な子育てがあってもいい。校舎駅に着くと、誰しもが孫に温かい視線を注いでいた。小さな勇者への称賛と、私も含め大人としての反省の顔をちらりと見せながら、折しもその日は私の満員電車の通勤も最後の日、退職の日であった。そんな日に思いがけぬ出来事であった。さて、うちのお代理様、いや裁判官はどうしたことか。外を見ていたと思ったら、母親の胸で眠ってしまった。朝が早すぎたのと、社会デビューが少々早すぎたようだった。